こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。サタデートーク、今日も群馬の標高1800メートルにある病癒す万座の遺伝へご案内いたします。万座温泉ホテル日進館のオーナーの泉健さんがご自分の体験から得られた人生で最も大切なものについて今日はお話しくださいます。
日本に今一番足りないのは愛ですね。で、愛とは、まあ、先ほど何かって、これは人間愛では限界があるんですね。ギリシャ語では愛の表現を4つに分かれますね。エロスという愛は、これは人間的な愛でございますね。これによって私たちは子供ができるわけですよね。でフィレオという愛は、これ友情の愛ですね。アメリカにフィラデルフィアという町がありますが、友の町。それからストロゲイ、これは家族愛ですね。ここまでがヒューマニズムの愛で限界ですね。しかしキリストの愛というのはアガペーと言いまして、無償、無限、無条件、犠牲の愛ですね。この愛に立った時に人々は本当に何の賭けもなく、条件もなく、お互いに愛し合うことができますよね。でその時に本当の家庭の平和、世界の平和がそこからやってくるわけですよね。ベッドは買えるけど安眠は買えない、コンピューターは買えても知恵は買えない、家、マンションは買えても家庭は買えない、薬は買えても寿命は買えない、贅沢は買えても人格は買えない、セックスは変えても愛は変えない。この間お客様に聞いたんですが、お客様の心臓は誰が動かしてるんですかって聞いたんですよ。そしたらこちらのお父さんがね、それは俺が動かしてるんだってね、こういうふうに言ってましたね。これフロアショーで聞いたんですけど。であちらの旦那様に聞いたら、家内が動かしてますって言いました。感動しましたですね。もしかしたら空気、雨、太陽、この3つが私たちの心臓を支配し動かしているかもしれませんですね。命を握っているこの3つのものがどうしてただなのでしょうかと。それは本当に価値あるものはその高価さゆえに値段がつけられないですね。そういうものはただでしか提供できないんですね。この間ですね、3週間ぐらい前でしょうか、ある新聞で 101.73 カラットの涙型をした大粒のダイヤモンド、これが27億円で落札されたんですね。世界最高と書かれてました。価値のないものにつく値、これを値段というんですね。高価さゆえに値段がつけられないものっていうのはたくさんありますけれども、最たるものは命です。愛、希望。どんなに金があったとしてもね、それは天にも満たない地球上の出来事ですよね。この天にも満たない宇宙の塵のような地球の上で、我々人間は金だ、経済だ、損した、儲けだ、ああだこうだと言ってね、瞬間的に瞬いて死んでいきますね。肉体の命、これも瞬間です。会社も瞬間です。社会も瞬間です。 地球ですら遠からずして消え失せる運命にありますね。神様は永遠ですね。愛は永遠ですね。私の知ってる人で金持ち結構いるんですよ。もう何百億持ってる方、何千億持ってる方います。でもそういう人たちは自分は金持ちだって言いません。そういう認識が全くないんです。私は管理人にしか過ぎないって言ってます。非常に謙遜な人ですね。お金を管理しているに過ぎないんだと。そしてお金というものは先ほど言いましたように命がない道具なんですよ。道具、ツルハシのようにスコップ、ブルトーザーと同じ道具なんですね。で、道具は世のため人のために使えばいいんです。神様のために。ところが今世界では 0.2% の人が世界の富の8割を握っちゃってるんです。これは貪欲が原因ですね。中国はもっとひどいですよ。 0.02% の人が中国の富の8割を握ってるんですね。そういう貪欲から解放されてフラットにして、相田光雄さんにこういう言葉があるんですが、奪い合えば足りない、分かち合えば余る、奪い合えば憎しみ戦争、分かち合えば平和。まさに分かち合っていけば、アフリカの人たちも子どもたちもですね、あるいは東南アジアで飢えている人たちもいないんです、ね、本当にそういうふうに日本もなってくれればいいなと思いますね。
ただこれを本当に知ってもらうためには、私たち何をしたらいいんでしょうね、はい、
隣人愛なんですね。隣人を愛することなんです。これだけでいいと思うんです。あのイエス様は自分を愛するように隣人を愛しなさいって言いましたね。ゴールデンローと言われている三条の水訓の中で、自分にしてもらいたいことを隣人にしなさいっていうこういう教えがありますけれども、自分を愛するように隣人を愛する、これに勝る生涯はないと思うんですよ。人生の目的はもうそれしかないと思いますね。ですから聖書を読む、しっかり信じる、そして隣人を愛する、人生はこれだけですよ。あとは全部与えてくれます。金も与えてくれます。健康も与えてくれます。将来の希望も与えてくれます。会社の経営も、会社の繁栄も、資産も、友人も、何から何まで全部ですよ。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは、必要なものは全て添えて与えられるって書かれてますからね。ですから根っこをしっかりと掴んでいくということが、最初の言葉じゃないですけれども、勝利の、人生の勝利の、こっちかこっちか、根っこをしっかり掴む方の選択がその結論じゃないかなというふうに思いますね。
御言葉に親しみ、そして神の道を歩んでいく。信仰というのは信じて仰ぐと書きますから、やはりね、信仰の始めであり、そして完成者である、決勝を見上げながら走り続けるという歩みだと思いますけれども、その歩みの中で本当に神様のことを知らないというよりも、神様のことを知りすぎて他の神様のことをたくさん知ってて、キリスト教って聞いただけで、もうイエスって聞いただけで、教会って聞いただけで、なんかその拒否反応を起こす人たちも日本には多いんですよね。そういう方たちに対して会長様はどういう、お気持ちというか、気を使うというか努力していらっしゃいますでしょう。
私はね、その時にいつも思うことは、ね、日本って本当に不思議な国だなと思うことはですね、いわゆる先進国と言われている日本で、キリスト教国じゃないのは日本だけなんですね。じゃあ日本は何かというと、偶像礼拝国家ですよね。で、偶像礼拝国家でこれだけ経済的に今アベノミクスで、これからまたすごく繁栄していくと思いますね。これがね、落とし穴なんですよ。経済はもちろん繁栄していってもいいんですけれども、さっきの話になってしまいますけどね、金はいくらでもあってもいいんです。ところが聖書の中では富か神かって言われておりますよね。常に神様を第一にする。そうすると富の使い方って本当によく分かってくるんですね。 逆転すると金の奴隷になりますね。人間は握りしめるものの奴隷となり、手放すものの主人となるんですね。ですからまず神様をしっかりね見つめて、本物の神様、神々の神と言われているイエス・キリストの神、イエス・キリスト、神、聖書、これをしっかりとね捉えていただきたいですね。読んでいただきたいですね。理解していただきたいですね。頭じゃなくて、我々の言う理解というものは体験的理解のことなんですよ。頭で理解してもそれはあまり血肉にならないですね。体験を通さないとキリスト教の場合はわからないんです。じゃあどうやって体験を通して体験的に理解していって、いやこれは本物だっていうなるかというと、私はやはりもし近くに教会がありましたならば教会行ってみてくださいよと、一度行ってください。あるいは近くにクリスチャンの友達がいましたならばお話をしてみてください。自分の悩み苦しみを打ち明けてください。今日本人は悩みだらけですよ。本当に悩みだらけ、まあ、いろんな悩み、一番大きいのは家庭の悩みですね。夫婦の悩み、親子の悩み、今日本はほとんどの家庭が崩壊してます。これ本当にね恐ろしいことですよ。私は日本という国は今有史以来最も堕落している最も危機的な時代だというふうに捉えています。それはその根拠はそこ家庭なんですよ。金があるいいマンション家に住んでいる、これは表面的にしか過ぎません。親子の会話がない、また夫婦の会話もあまりない、何を話していいかわからない、家族の会話がない、結束がない、家族揃って旅行するようなチャンスもなかなかない、家族揃って一緒に食事するようなチャンスもなかなかない。家族崩壊は国が崩壊していることと同じことなんですね。世界の平和は家庭から、愛は家庭に生まれ家庭に育つと、マザーテレサの言葉ありますけれども、内村鑑三という方は、国の富はその金においてあらずして、その民の心においてあると、こういうふうに言われておりますね。また孔子は、利は末なり、徳は元なりとおっしゃってますね。まあ、西郷隆盛は、賢人は徳の結果なる富を求めずして、富の源なる徳を求めるって書かれてるんです。で、先ほど私も申しました、経済は道徳の一部であるという、この言葉はアダム・スミスが富国論を書いた彼の言葉なんですね。徳と富、利と富、つまり金と徳、日本の貧しいところは富と徳が一緒になっていないところなんですね。でもそうじゃないんです。徳なんですよ、金というのは、経済というものはね。そこをよく理解して金持ちになったということは、その徳というところをよく考えてほしいですね。そこをよく研究してほしい。そしてそこからキリストの愛、そういうものを見出してほしいんです。日本人は知りませんけど、神様は日本をすごく愛してますね。そしてこういう経済的な繁栄も神様が与えてるんです。キリストが与えてるんですよね。そこをよく見てほしいですよ。ただ仕事では金は来ないですよ。仕事を通して来ないですよ。金は北からも東からも来ないですよ。金経済というのは神から来るんですね。ここをよく、ね、洞察してほしいと思いますね。
徳と、それから、はい、愛というふうにおっしゃった、はいはい、そのところの関連をもう少しお話しいただきたい。聖書は金銭を愛してはならないと、金銭はいけないと言ってないんで、その徳が加わればね、金銭があっても金銭を愛することにはならないと思うんですよね。
テモテのね、第一テモテの6章の9条に書かれていますね。おっしゃる通りですね。金銭を愛することは全ての悪の根源であるって書かれてるんですよ。これね、日本人にはわからないですね。例えば まあ、ホリエモンがねかつてね、人の心は金で買える、女性の心も金次第だって言って多くの人に顰蹙を買いましたですね。まあ、あの言葉が象徴しているように、何でも金で買える、道徳も金で買えるような、そんなようなあの思想が今日本に蔓延してますよね。で、そうじゃないんですね。やっぱり徳と愛、その愛、神様の愛、この愛の実というものは、あの第一コリントに書かれているように、愛は寛容であり情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、自分の利益を求めないんですね。苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そして全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐える、これが愛ですね。これ神様の愛ですね。人間には不可能ですね。この愛、この愛を私たちは徳にしたいですね。徳にしたときに、やはり日本は素晴らしい国になると思うんです。得よう得ようと思えば貪欲、ストレス、短命になってしまうんです。与えよう与えようと思えば平安、長寿なんですね。あの三浦綾子さんが、死んだ後残るものはどのくらい集めたかではなく、どのくらい与えたかであるということをおっしゃってるんですね。成功とはまさにそうなんですよ。成功とはね、どのくらい与えたかにあるんですね。どのくらい集めたか、稼いだか、有名になったか、こんなものは成功でもね、羨望でも何でもないんです。価値がないんです。もう端的に言いますけどね、人は持てば持つほど不幸になるんです。堕落するんです。幼くなるんです。盲目になるんですね。当たるんですよ。で、本物の先ほどの愛に立った時にそういうことができるようになるんですね。これがね、僕は日本人の最高の徳になる、なれば日本はアメリカに代わって世界のリーダーになれますね。日本人は素晴らしいんです。頭がいい、勤勉、誠実、嘘を言わない、そしてあの本当に、まあ、すごくクリーンですよね、あらゆる、ね、考え方が。そういう民族はもう世界にいないですよ。日本はダントツですよね。そういう日本民族がキリストに目覚めたときは世界のリーダーになりますね。
宗教心もあるんですからね。
そうですね。で、
聖書で今おっしゃったような、それから次に書いてある徳と言われるものも持ってるんですからね。それは聖書に書いてあるということを、私たちは聖書を読みながら、あ、これは日本人がすでに持っていた徳なんだけれども、それもね、こういうところでみんなが安心して来れるところで、皆さんが一緒になれるところでお話しすると、皆さんがすんなりと聞いてくださるんです。この場っていうのは体を癒すだけではなくて、本当に心の癒しも与えられ、で、新しいものの考え方もでき、それを今のようなお話で分かりやすくお話しくださる、素晴らしい場所だと思います。
その万座温泉というところをね、ちょっと説明しなかったんですけれども、万座温泉は群馬県に草津温泉がありますけど、そこから車で30分くらい上に登ったところなんですね。それで万座の標高が1800メートルで、万座の温泉、まあ、標高が規模的に一番標高の高い温泉、これが日本で一番高い標高の高い温泉が万座温泉なんですね。で、万座の泉質、この前あるテレビでその温泉のランキングで万座温泉が1位になったんですね。その癒しの能力、酸性硫黄泉の効力がものすごくある、確かにものすごいんですよ。で、万座の温泉でもういろいろな奇跡が起こってますね。歩けない人が歩けるようになったとか、がんが癒された、膠原病が癒された、腰痛が癒された、関節炎が癒された、いろんな病が癒されているんですけれども、それが万座温泉ですね。で、この万座温泉のフロアショーの中で聞くことのできないようなお話をですね、私は毎晩毎晩させていただいております。人間はみんな信者なんですね。 信者と聞くと、なんかこう、特に日本人は、違和感を感じる人がいるかもしれませんけれども、みんな信者なんですよ。自分を信じる信者か、自分以外の何かを信じる信者か、この二通りしかないんですね。で、自分以外の何かと言いますとね、五つばかりありまして、まず宗教、その次は金、そしてイズム、主義ですね、マルクス主義とか実存主義とか何とか主義とかね、そして科学、最後は人物なんですね。で、私は信じるということは頼ることなんですよ。頼るということは杖をついて歩くことなんですね。紙の杖か木の杖か鉄の杖か、紙も木も人生の試練という火の中を通過すると燃え尽きてなくなってしまうんです。鉄の杖しか残らないんですね。私にとって鉄の杖というものは宗教じゃありません。宗教は人を救うことはできません。宗教は哲学の類です。私にとっての鉄の杖、それは人物なんです。イエス・キリストという人物、これが鉄の杖でした。どんな火の中に入っていっても、焼かれても、あるいはどんな苦しみという炎の中で包まれても、悩み悲しみ孤独とい う, その煙火の中にさらされても、決して燃えてなくならない、ぶれない、しっかりと私を支えているイエス・キリスト、それが鉄の杖で人生を導いていく、まさしく灯台のような存在ですね。
たとえ倒れても全く打ち伏せられることはない杖があることで、私たちはいろんな時にまっすぐに歩んでいくことができる、その杖を持ってこの万座温泉でこれからもお仕事を続けていかれます。一人じゃないね、イエス様がおられて共に歩んでいらっしゃる。本当に今日は長い間お話ありがとうございました。
どういたしました。
これからもこの全国で一番近い、もう日本一の万座温泉で第6代の監視としてご活躍いただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大切なあなただから共に生きる、今日も明日も大切なあなただから愛してます、命の限り涙の海、悲しみの渡りゆく時も、あなたのために祈ってます。忘れないでください。私にはかけがえのない大切なあなただから、大丈夫、勇気を持って、私がそばにいるから、私がそばにいるから。
大切なあなただから、シンガーソングライター泉健さんの歌でした。この時間は3回にわたって群馬県万座温泉ホテル日進館のオーナー泉健さんの人生体験記をお作りになった歌とともにお届けいたしました。今回はホテルのフロアショーでは人形漫談の花島二郎さんも出演され、泊まり客の方たちは笑いと泉さんの人生トークで体のぬくもりと心の癒しに浸っておられました。ところで今回のこのインタビューは5年前に万座温泉にお伺いした時の再放送ですが、残念なことに泉さんは昨年の7月に亡くなられました。京都の長野正和さんに教えていただいたのですが、現在は万座温泉ホテル日進館は娘さんが後を継いで立派に切り盛りされておられるということです。群馬県の万座温泉、心と体すべてを健やかにしてくれる癒しの湯としてこれからも用いられることを願っております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。